太宰治作、神釈諸国話より、水神。物には堪忍ということがある。この心がけを忘れてはいけない。ちっとは辛いだろうが、我慢をするさ。夜の次には朝が来るんだ。冬の次には春が来るさ。決まりきっているんだ。世の中は陰陽陰陽と続いていくんだ。幸せと不幸せとは軒続きさ。ひでえ不幸せのすぐお隣は一応来福の大吉さ。ここの道理を忘れちゃいけない。来年はこれは何としても大吉に決まった。その時はお前も芝居の変わり目ごとにカゴで出かけるさ。それくらいの贅沢は許してあげます。構わないから出かけなさい。などと朝飯を軽く済ましてすぐ立ち上がる。つまらぬことをもっともらしい顔して言いながら、そそくさと羽織を引っ掛け、脇差し挟む。今日はいよいよ大晦日。借金だらけの我が家から一刻も早く逃れ出る分別。家に一銭でも大事の日なのに、手箱の底を書いて一部金二つ三つ。小粒銀三十ばかり財布に入れて懐中にねじ込み。お金は少し残しておいた。この中からお前の正月のお小遣いをのけて、あとは借金取りに少しずつばらまいてやって、なくなったら寝ちまえ。借金取りの顔が見えないように、あちら向きに寝ると少しは気が楽だ。物には堪忍ということがある。今日一日の我慢だ。あちら向きに寝て死んだふりでもしているさ。世の中はいいよいいよと言い捨てて小走りに走って家を出た。家を出ると急に難しき顔して絵文を繕い、反り身になってそろりそろりと歩いて、物持ちの大旦那が下々の景気、世の移り変わりなど見て回っているみたいな余裕ありげな様子である。けれども内心は、天神様や観音様、南無八幡大菩薩、不動明をお参りして、弁天大国二王までめちゃくちゃにありとあらゆる神仏のお名を唱えて、暴れ今日一日の大難逃れさせたまえ、助けたまえと念じて、目の先真っ暗、全身鳥肌立って、背筋から油汗が湧いて出て、世界に身を置くべき場所もなく、かかる地獄の思いの借財者の行き着くところは一つ、花町である。けれどもこの男、あちこちの茶屋に借りがある。借りのある茶屋の前は体を斜めにして、カニのように歩いて通り抜け、まだ一度も行ったことのない薄汚い茶屋の台所口からぬっと入り、ババはいるかと大きく出た。もともとこの男の人品骨柄は卑しくない。立派な顔をしている男ほど借金を多く作っているものである。悠然と台所に上がり込み。ああ、ここはまだ晦日の支払いも済まないと見えて、あるわあるわ書き付けが。ここに取り散らかしてある書き付け、全部で三四十両くらいのものか。世は様々。締めて三四十両の支払いを済ますこともできずに、大晦日を迎える家もあり、またわしの家のように、呉服屋の支払いだけでも百両。お金は惜しいと思わぬが、奥方の案内小道楽は、大勢の使用人たちの手前、示しのつかぬこともあり、今度は少し控えてもらわなくては困るです。懲らしめのため、里へ返そうかなと考えているうちに、あいにくと解任で、しかも今日この大晦日の忙しい中に産気づいて、朝から家中が上を下への大混雑、生まれぬ先から乳母を連れてくるやら、取り上げ婆を三人も四人も集めて、バカバカし。だいたい大長者から嫁をもらったのがわしの深く。奥方の里から今朝は大勢見舞いに駆けつけ、それ山伏、それ祈祷、取り上げ婆をこっちで三人も四人も呼んできてあるのに、それでも足りずに医者を連れてきて次の間に控えさせ。これは何やら早め薬とか言って、鍋でぐつぐつ煮てござる。 安山のまじないにいるとか言って、小安貝、貝馬、松茸の石突き、何のことやらわけのわからぬものを四方八方に使いを走らせて取り寄せ、つくづく金持ちの大げさな騒ぎ方に愛想がつきました。旦那様はこんな時には家に犬物だと言われて、これ幸いスタッフはここへ逃げてきました。まるでこれでは借金取りに追われて逃げてきたような形です。今日は大晦日だからそんな男もあるでしょうね。気の毒なものだ。一体どんな気持ちだろう。酒を飲んでも酔えないでしょうね。いやもう人様々。あはははと力のない笑い声を発し、時にどうです、言うもやぼだが、もちろん大晦日の現金払いで、子供の生まれるまでここで一日遊ばせてくれませんか。たまにはこんな小さい家でこっそり遊ぶのも悪くない。おい、正月の鯛を買いましたね。小さい。家が小さいからって遠慮しなくたっていいでしょ。何も縁起物だ、もっと大きいの買ったらどう？と軽く言って、一部金一つ、ババの膝の上に投げてやった。ババは先刻から、ニコニコ笑ってこの男の話に相槌を打っていたが、心の中で思うよ。さてさて、バカな男だ。よくもまあ、そんな大嘘がつけたものだ。お客の口先を真に受けて、私たちの商売ができるものか。水教のお旦那が、わざと台所口から入ってきて、私たちを孫つけて喜ぶということもないわけではないが、目つきが違いますよ。さっき台所口から覗いたお前さんの目つきは、まるで戸賀人の目つきだった。借金取りに追われてきたのさ。毎年大晦日になるとこんなお客が 2,3 人あるんだ。世間には似たものがたくさんある。玉虫色のお羽織に白塚の脇差し、知らぬ人が見たらおれきれきと思うかもしれないが、このババの目から見ると無用の小細工。大方15も年上の老い女房を、わずかの持参金を目当てにもらい、その金もすぐ使い果たし、ぶよぶよ太って白髪頭の女房が横座りに座って、鼻の頭に汗をかきながら、晩酌の相手も凄まじく稼ぎに身が入らず、七八置いてもったいなくも母親には黒米の唐臼を踏ませて、弟には煮豆売りに歩かせ、売れ残りの少なった煮豆は一家のお惣菜。それも母子の婆様が食べ過ぎると言って夫婦でじろりと睨むやつさ。それにしてもお産の騒ぎとはよく考えた。取り上げ婆が4人も詰めかけ、医者は次のまで早め薬とはよくできた。お互いにそんな身分になりたいものさね。おお、母おめ。お金はそれでもいくらか持っているようだし、現金払いならこちらは客商売。まあ、ごゆるりと遊んでらっしゃい。とにかく、この一部金いただいておきましょう。偽金でもないようだ。やれ、嬉しやと、ババはこぼれるばかりの愛嬌を示して、一部金を押しいただき、鯛など買わずに、この金は亭主に隠しておいて、私の帯でも買いましょう。ほほほ。今年の年の暮れは、貧乏神と覚悟していたのに、このような大黒様が舞い込んで、これで来年中の幸せも決まりました。お礼を申し上げますよ、旦那。さ、まあ、どうぞ。嫌ですよ、こんな汚い台所などにお座りになっていらしては。しゃれすぎますよ。あんまり恐縮で冷や汗が出るじゃありませんか。なんぼなんでもお人柄に関わりますよ。どうも長者のお旦那に限って、台所口がお好きで困ってしまいます。貧乏所帯の台所がよっぽど物珍しいと見える。さ、ついにも程度がございます。どうぞ奥へ。世に恐ろしきものは茶屋の婆のおせちである。お旦那はわざとはにかんで頭をかき、いやもう婆にはかなわぬと言ってなよなよと座敷に上がり、何しろ食べ物にはわがままな男ですから、そこは油断なく頼むと、どうにもきざなことを言った。婆は内心いよいよ呆れて、食べ物の味がわかる顔かよ
借金で首が回らず、青息と息で火を吹く力もないような情けない顔つきをしているくせに、食べ物にわがままは大笑いだ。かゆの販売も喉には通るまい。料理などは無駄なことだと、あり合わせの卵二つを銅庫に投げ入れ、一番手数のかからぬ料理、腕卵にして塩を添え、酒と一緒に差し出せば、男は変な顔をして、これは卵ですか？
ええ、
お口に合いますか？どうですか？と婆は平然たるものである。男はさすがに手をつけかね、腕組みして渋面作り、この辺は卵の産地か、何か由緒があらば聞きたい。婆は吹き出したいのをこらえて、いいえ、卵に由緒も何も、これはお産に縁があるかと思って婆に志。それにまたおいしい料理の食べ飽きたお旦那は、よく腕卵など水饉に召し上がりますので、おほほ、
それでわかった。
いや結構、卵の形はいつ見てもよい。いっそのことこれに目鼻をつけてもらいましょうか、と極めてまずいシャレを言った。婆は察して、売れ残りの芸者一人を呼んで、あれは素性の悪い大バカの客だけれども、お金はまだいくらか持っているようだから、大晦日の少しは稼ぎになるだ、せいぜいおだててやるんだね、と小声で言い含めて、その不細工の芸者を客の座敷に突き出した。男はそれとも知らず、よう、卵に目鼻のごにゅうらい、とはしゃいで腕卵を剥いて食べて、口の端に卵の黄身をくっつけ、あるいは今日は惚れられるかもしれぬと、我が家の火の車も一時忘れて、お酒を一本飲み、二本飲みしているうちに、なんだかこの芸者見たことがあるような気がしてきた。バカではあるが、女についての記憶は悪強い男であった。女は大晦日の諸支払いの胸残用をしながらも、上辺は春のごとくただやたらに笑って客に酒を勧め、ああやだ、また一つ年を取るのよ。今年のお正月に十九の春なんて、お客さんにからかわれ、羽をついても楽しく、何かいいこともあるかと思ってうかうか暮らしてるうちに、あなた一夜明けるともう二十歳じゃないの。二十歳なんて嫌ね。ああ楽しいのは十代限り。こんな派手な振り袖も、もう来年からはおかしいわ。ああ嫌だ、と帯を叩いてもだえてみせた。